とあるオフィス、新たな依頼。男が向かう先は。
ちょっとよろしいですか？
誰だ？ここに人は来れないはず。
あなた、睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ！昨日よりは寝たはずなのに！
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕。それが、ブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート。ブレインスリープ。
9月9日金曜日。今日の天気は曇り。日本放送、新葉一華の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
あなたと一緒にニュースを考える OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーが夏休みで、代わって私新葉と今朝は内田裕樹アナウンサーと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今朝は、寝ぼけながら3時半ぐらいにですね、タクシーに乗って会社に向かおうとしていたところだったんですけれども、運転手さんから、聞いて本当にびっくりしました。驚きました。イギリスの君主として歴代最長となる70年にわたって在位してきたエリザベス女王が8日96歳で亡くなりました。ツイッター長戸の男さん、昨日体調を崩されたとまで報道があったエリザベス女王が亡くなられたとのこと、当然朝刊には間に合ってはおりませんが、いくつになってもアクティブでいらっしゃいました。ご冥福をお祈りします。神貫さんですね。3時30分、少し寒くて目が覚めてツイッター見たら、エリザベス女王の、ニュースが流れていました。心よりご冥福をお祈りいたしますと、メールツイートいただいていますね。今年の2月には在位70年を迎えられて、6月には式典も開催されていましたよね。で、つい本当に最近ではトラスさんを新しい首相に任命もしていたということで、体調を崩されたというのは報道で知ってはいましたけれども、まさかという気持ちですね。私がすごくその印象に残っているのはロンドンオリンピックの開会式の場面で、はい、ダニエル・クレイグさんが扮するジェームズ・ボンドと一緒にヘリコプターに乗ってこうスタジアムに向かっていくっていう、でパラシュートでこうスタジアムに舞い降りる映像が流れたら、こうエリザベス女王がこうスタジアムにパッてこう登場するというシーンが印象に残ってて、とってもチャーミングでユーモラス、はい、だなというふうに思っていました。新型コロナの感染拡大その直後ですよね、には国民を励ますテレビ演説もされていて、Stay at home and listen to Queen, the band, not me というふうにこうね、書かれているのもあったんですけれども、お家にいて、クイーン、バンドのクイーンを聞いてね、私じゃなくてっていう、メッセージなんですけど、こういうことをこう発信されるその人柄というか、はい、なんかこう、いかに国民のことを思っておられたのか、そしてこう、世界中から敬愛されていたのかというのが、本当に日本にいても伝わってきていたって思うんですよね。心からご冥福をお祈りいたします。この後三宅さんにもお話を伺っていきます。今朝も8時までの生放送でお届けしていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。今週は飯田浩司アナウンサーが夏休みで、代わって私と、今朝は内田裕樹アナウンサーでお送りしています。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてぜひメール、ツイッターで番組に参加してください。今週の OK コージーアップ、6時20分頃からは特別企画コージーアップ防災特集を1週間にわたってお送りしています。最終日の今日は防災と片付け、収納がテーマです。今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。ニュースラインナップについてですが、ニュース7時またぎ、ロシアのプーチン大統領が石油とガスなどの供給停止を警告というニュース、おはようニュースネットワークは、先ほどオープニングでもお伝えしましたが、イギリスのエリザベス女王が、ご逝去されたことについて、そしてネットワークでは岸田総理が安倍元総理の国葬について説明というニュース、そしてキーワードでは神奈川県の黒岩知事の防災に関するコメントをご紹介します。スクープ アップはインドとの関係を考える日本とインドが防衛省会談というニュースを取り上げます。あなたからニュースに対するご意見お待ちしています。
メールはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242でつぶやいてください。
いただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介していきます。あなたからの本音のオピニオンお待ちしています。この一週間、このここが気になるのゾーンでは、防災ウィークと題してお送りしてきましたけれども、今日9月9日は3年前の2019年に千葉市で 57.5 メートルの最大瞬間風速を記録した令和元年房総半島台風が上陸した日でもあります。特に千葉県では膨大な数の住宅損壊や広範囲で長期にわたる停電、通信遮断や断水、河川の越水で生じた浸水、土砂災害など甚大な被害が発生しました。台風上陸から3年が経った今でも、仮設住宅に暮らしている方がいらっしゃいます。農業へのダメージも大きく、被害の大きかった館山市では近年多発している園芸用施設の災害被害を防止、そして軽減するための研修会を開催しているそうです。防災ウィーク最終日の今朝は片付け、収納という点から防災について考えていきます。片付けのプロ、ライフオーガナイザーの下村志穂美さんにお話を伺いました。いざ、備えとしていろいろなものをこう備蓄した場合に、それをどこに収納すればいいのかというのは悩みどころかなと思います。まず地震の際、どこに備えたらいいですか？
はい、地震の時の対策と台風の例えば大雨などの対策では、ね、収納場所が違ってきます、
はい。
まず地震の場合ですね、やはりこう急を要しますので、非常持ち出し袋はご自宅の出入り口の近く、例えば家であれば玄関から出入りするので玄関の靴箱に入れています。
はい。
ただ我が家の場合、やっぱり全てを玄関に置いておくことは難しいので、スペース的にね、はい、そのラップとか紙皿とかトイレットペーパーあったらいいよねっていうようなものに関しては、はい、駐車場に置いたコンテナボックスに保管しています。
あ、なるほど。自分でその手に持って避難するものに関しては靴箱、玄関近くに置いておいて、プラスアルファのものは、その駐車場であったり別のところに置いておくっていうことなんですね。
そうですね、その時の状況がどういう状況かわからないので、とりあえずパッてもう掴んで出るもの、持ち出すものと、はい、ちょっと余力があったら持ち出すもの、それはちょっと分けていますね。
その駐車場に置いておくコンテナボックスは、それはホームセンターなどで売っているアウトドア の防水のものありますけど、ああいったもので大丈夫ですか？
そうですね、私は灯油のポリタンクなんかを入れておくものを使っています。
はい。
ただ以前はね、とにかく入れとこうっていう感じで大きいサイズのものに入れてたんですけど、いざちょっとそれ持ち上げようと思ったら、私一人ではとても動かすことすらできない。車のトランクに入れようと思っても、はい、持ち上げられなかったんですね、だからそれを踏まえて小さいサイズ、それにたくさん入ってても私が持ち上げられるコンパクトなもの3つに分けて入れています。で、3つの箱の中にはそれぞれ同じものを入れてあります。だから余裕があれば3つを避難所にそれこそ持っていけばいいし、難しそうなら1つだけでもいい。つまりその災害が起きた時に、はい、家族全員が家にいるとは限らないじゃないですか。
確かにそうですね、
どういう状況かわからないので、私であっても娘であっても夫であっても、また全員がいてもそれぞれ対応できるようにあえて3つに分けています。
なるほど。今地震に関する備え、物の置き方について教えていただきましたけれども、次台風や大雨の場合というのはどうしたらいいですか？
はい、3年前かな、我が家がまさにそうだったんですけど、やはり戸建てとかね、あと例えばマンションやアパートの1階に住んでる方っていうのは玄関が浸水したり、ね、床上浸水とかっていうこともありますので、はい、地震の時とは違って、ロフトとか押し入れの上の方とか高いところに収納しておくことが必要になってきますよね。
地震なのか洪水なのかで、その物をどこに置けばいいのかっていうこともやっぱり変わってきますね。
そうなんです。私もすごくそこは迷ったんですけど、はい、どちらかっていうんじゃなくてどちらも置いておけばより安心ですよね、
まあ、どっちも想定をしておくことっていうことですよね、
うん、そうですね。
あと私はですねちょっと、まあ、好きなものをコレクションする趣味がありまして、家の中ちょっといろいろとフィギュアとか飾ってたりもするんですけれども、まあ、防災の観点からするといろいろ気をつけなきゃいけないことありますよね。
例えばね、まあ、実際我が家の例なんですけど、はい、庭に放置していて、まあ、なんとなく置いてた使ってない自転車、これってやはり台風の時には凶器になりますし、で家の中になんとなく置いてある空き箱とか使ってないけどなんとなく置いてある家電、こういうものも倒れてきたり崩れてきたりすると緊急時にこう体に当たったら危ないし、
危ないですね、
玄関までの脱出経路を塞いじゃうってこともあるんですよね、
はい。
うん、そう思うとそういう目線で見るとやっぱり不要品は減らしておくことが大事です。でも一方で新業さんのように大切なコレクション、
はい、
そういうものは私無理に捨てなくていいと思うんですよ、
ええ、
あここなら安全っていう場所を考えて収納しておけばいいと思います。大事なものを、ね、捨ててまでっていうのはちょっと辛いので、それよりも、はい、使ってないもの絶対いらないよねっていうものを減らすことを先にするといいと思います。
あ、なるほど。それでは改めて教えていただいた3つのポイントをおさらいしていきたいと思います。1つ目が、防災グッズの収納場所は地震対策の時は玄関の靴箱に、台風など雨対策の時はロフトなど高いところに収納をしておく。その2は防災グッズは持ち運べる重さにしておくということ。3つ目は、買い足すだけではなくて減らすことで防災につながるということですね。この3つですね。
はい、
まあ、特に3番目はですね、私もちょっと物が多いので改めてこう収納の仕方というのをちゃんと確認しようというふうに思いました。
はい、
防災ウィーク最終日の今朝は片付けのプロライフオーガナイザーの下村志穂美さんにお話を伺いました。メールもいただいていますね。茅ヶ崎市にお住まいの56歳会社員ブーブーの兄ちゃんさんからです。防災グッズは目に入る場所に出してあります。しまうものではないので取り出すことができないと意味ないですよねというふうにいただきました。改めてやっぱりその収納片付けの大切さっていうのは今回お話を伺って感じて、
はい、
まあ、いざ何かが起こった時に、まあ、上から落ちてくるかもしれない、もしくは棚が倒れてくるかもしれない、まあ、家の中を点検することでいざ避難するときにパッて持ち出せるものっていうのをちゃんとこうなんていうんですかね、取りやすいところに置いておくっていうことって、まあ、平時からの準備っていうのは本当に重要なんだなっていうのを感じますよね。
意識がないとなかなかねそういう観点で見ないですから。
そうなんですよね。
こういった機会にねやっぱり自分で面倒くさがらずに見直すってこと大切ですよね、
うん、これがやっぱりきっかけとして、まあ、見直すっていうことはやっぱり大切だなと思っていて、内田アナウンサーは何かしていますか？
そうですね、まあ、持ち出し物は一応リュックに入れて、うん、まあ、押し入れのでも確かに奥の方にしまってしまっているなというのはありますね。
普段使わないから、まあ、奥の方でと思って入れがちなんですよね、うん、こういうのってね。
そうなんですよね。なんかゲーム機とかの方が手前に来ているなというのをちょっと今反省しております。
私も奥の方にちょっとしまってしまっているので良くないなと思ってたんですが、会社にいる時に、
はい、
まあ、もし何かがあった時のために一応そのパンツスーツみたいなものと着替え1日分とメガネとっていう風に一応、あとスニーカーかもうロッカーの中に入れてって私はやってますね、は
い、あ、ちょっと僕も僕もスニーカー入れときます。
スニーカー大切ですからね。
大切ですからね、案外ね、足元大事ですから。
はい、今週1週間は防災ウィークと題してお送りしてきました。あなたからのメール、ツイッターお待ちしています。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242です。コメンテーターの方はここから登場になります。今朝は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
あれどこ行っちゃったの？
飯田アナウンサーは夏休みでして。
何？
夏休みでして、
え、
代わって私新業と
新業さんはいいんだけど、はい、何言ってんの？夏休み？
夏休みです。
もう秋が近づいてるん
だ、ね、そう、夏にしてちょっと遅いかもしれません、まあ、いい、はい、遅い夏休みということで、今朝は本当に、まあ、驚く、
いや、ショッ ックですよね。
ニュースが入ってきまして、エリザベス女王が逝去されたということで、メールもいただいています、はい、若葉さんから、エリザベス女王の訃報に驚きました。あの威厳にあふれながら穏やかな佇まい、本当に素敵な方でした。ご冥福をお祈りいたします。
いや本当その通りですね、はい。昨日の、ね、夜の段階で、医師団がね、
はい、
ちょっと懸念を表明して、うん、あれと思ったんだけれども、で、あの関係者みんな静養地まで行ったということですから、うん、もしかしたらと思ったけどね、はい。まあ、イギリスの王様、女王様、これが一つ一つがそのイギリスのその時代をやはり示しているんだと思うんですよね、うん。そして彼女の場合にはこれ何1952年2月6日に即位でしょ、はい、で53年にウェスターミンスター寺院で戴冠式、53年って私が生まれた年じゃないですか。それであの時代はどういう時代だかっていうと、
はい、
まあ、彼女が生まれたのがそもそも26年ですから、イギリスがまあ最高の、ね、最高というよりそろそろその大英帝国が、うん、傾き始める頃なんですよね、でもそれでもあの彼女が王になって、そして、徐々に徐々に今社会的な地位というものを、イギリスからアメリカにこう移っていくわけだけど、そして現代のイギリス、まあ、その昔の栄光はもちろんないけれども、やはりさすがイギリスというような国をこう守ってきたというか、それを代表してきたという意味ではね、やっぱり彼女の役、果たした役割ってすごく大きいと思うんですね、もし彼女がもっと違う人だったらね、これほどイギリスに対するなんていうかな、尊敬というか、気持ちは僕はなかったと思いますね、まあ、国王、それからヨーロッパでもね、
はい、
よく考えてみたら、革命で倒れたフランスなんかもそうだし、ロシアもそうですよね、ドイツもそうでした。しかしその中で生き延びてきたところっていうのは、もう北欧とそれからイギリスですよね、まあ、スペインも残ってるけど、
はい、
それぞれ味があるんだけれども、やっぱりイギリスのこの女王様というのは、やはりいい意味で、なんていうかな、君主としてのね、威厳を持ちながら、
はい、
しかし決して民衆、国民から有利はしていないですよね。かといって媚びを売るわけではないんですよ、しかしながらイギリス人 の, ハートというか、イギリス人の感性に、まあ、ぴったりのね、
はい、
後ほどまあ詳しくお話しますけど、例えばジェームズ・ボンドと一緒にね動くとかね、ああいう発想っていうのはね、やっぱり日本じゃ考えられないでしょ。ですからそこがやっぱり彼女のすごいとこだなという気がいたしますね。
さらにメールご紹介いたしますね、はい。市原市にお住まいのしみさんからですね、エリザベス女王在任数70年間ですか、ご冥福を祈りいたします。イギリスは民族的な事件があったりと、複雑な環境ですよね。激動の時代を生きてこられたのですよね、これからイギリスの王室も変わっていくのでしょうねといただきましたね。
そうね、変わっていくと思うし、先ほど申し上げた通り、このイギリスの最後の栄光の時代を担った女王様ですよね、
はい。
そしてじゃあ別にその次はいい悪いじゃないんだけど、やっぱりさ、彼女に比べたらですよ、それはチャールズさんがなるの、おいくつ、73歳、ね、もうやっぱりフレッシュかどうかって言ったら、それはフレッシュじゃない、新国王って感じじゃないよね、ようやっとなったんかいって感じですよね。ですからその意味では、おそらくイギリスの役割、もしくはイギリスのイメージ、イギリスっていうもの自体がやはり変わっていくことを象徴する今回の即位というふうに感じる。ですからイギリスがもうエリザベス女王の時代っていうのはもう帰ってこないんだろうなと、そういう意味でも私は非常にこう、感慨深いものがありますよね、
はい。ここが気になるプラスでした。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です。憲法改正、教育再生、皇位継承テーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。お送りしています新業一課の OK コージーアップ。この時間からコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。今週は飯田浩司アナウンサーが夏休みで、代わって私新業と内田有紀アナウンサーでお送りしています。今朝は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、それではまずは株と為替をお伝えします。8日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて193ドル24セント高い 31,774 ドル52セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 70.23 ポイント上がって 11,862.13 でした。一方、円相場は1ドル144円10銭付近で取引されています。それではこの時間取り上げるニュース、まずはこちらです。ロシアのプーチン大統領が石油とガスなどの供給停止を警告。ロシアのプーチン大統領は7日、ウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで演説をしました。プーチン大統領はロシアへの制裁を強める G7 先進7カ国や EU 加盟国に対し、ロシアを孤立させることは不可能だとし、ロシア産の石油とガスの輸入価格に上限を設ける国に対しては供給を停止すると警告しています。今月2日には先進7カ国がウクライナに侵攻するロシアの軍事費の資金源を断ち切るために、ロシア産石油の輸入価格への上限設定を早急に進める方針で合意しました。でまた EU でも7日、ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長がロシア産石油とガスの輸入価格に上限を設けることを加盟国に提案していたということですね。うん、
まあ、2つポイントがあって、はい、1つはロシアついにプーチンさんルビコンを渡ったなと、うん、つまり超えてはいけないというか、まあ、超えるべきでない、一線を超えてしまったということですよね。2つ目はね、やっぱりね、これロシアの衰退を加速化すると思いますね。結論先に言っちゃうとね、はい、まずルビコンなんですけどね、戦争っていうのはやっぱお金かかるんです。でお金がある国とない国では戦争の長さが違うんですよね。はい、例えばパレスチナ問題、イスラエルとパレスチナが戦った、まあ、アラブが戦いましたけど、多くは石油持ってない国ですよね。パレスチナなんか持ってません。そうするとね、大体これは親分衆が集まってソ連とアメリカがね話すと大体戦争終わるわけですよ。ところがね、イラン・イラク戦争、僕の経験で言うとね、はい、これは両方とも産油国ですからね、これ8年続くんですよね。やめられないし、やめたくないし、やめないだけの収入があるわけですよ。仮に制裁を受けたってですね、はい、まあ、ロシアもやってると思うけど、どうせブラックマーケットで売るわけですよ。これ安く手に入りゃね、儲かるわけだから、当然そういう人たちはいるわけですよ。となるとやっぱりエネルギーを持っている国ってのは戦い続けられるんです。はい、強いんですよ。いい意味でも悪い意味でもね。あとは日本の近くであったらベトナム戦争ってありましたね。これは結構長かったけど、結局ベトナムも中国からの支援を受けてましたから、ですからその意味ではね、そのエネルギーもしくは資源を持つ国というのは強いと。しかしそれはね、そうは言っても売らなきゃいかんのですよ。
はい、
で売るっていうことは、それは普通の純正のマーケットで売らなきゃいけないわけね。ずっとのブラックマーケットで売るわけいかないんだから。となると、まあ、ロシアも当然のことながら、どんどん生産量を増やして、
はい、
そして販路、ね、供給先を拡大していって、それで今度はもうヨーロッパをね、まあ、ある意味でロシアのエネルギーに依存させるためかどうか知らないけども、ノードストリーム2とかいろんなパイプラインを作ってですね、もうがんじがらめにしようと思ったところだけど、それはあくまでもちゃんと供給するという保証があるからみんな買うわけですよ。供給売るか売らないか分からないところでガソリンスタンドで誰も給油しないですよ。
そうですね、
言ったら今日はダメです、そんなわけいかないとなると、ロシアもそのこんなやさましいこと言うのはいいんだけど、私これ一回そんな何もう偉そうなことを言ってですよ、とにかくもう供給しないかもしれないってこう言った途端にね、これはもう、じゃあ 悪いけどもうお宅とは買わないよというふうに長い目で見らなるわけです、
はい、
それは本当はタブーであって今までもやるぞやるぞとは言ったけど島嶼国に対して締め付けするために時々止めたりするけども、こんな形で公言したことは僕は知る限りないですね、ということはこれルビコン渡っちゃったってことです。でこれをやるとどうなるかっていうと先ほども教えた通り、はい、真面目にあそこと経済活動をする国が減るんですよ、ね、でそれは途上国がちゃんとやるってそれはそれまでかもしれないけども、はい、しかし西側の国々と貿易ができなくなってね、そしたら影響力もなくなるし技術も来なくなるし、これロシアの衰退が早まるだけですよ、ですからその意味ではついにやっちゃったなと。でこれで勝てる勝つ気でいるんでしょうけどね戦争。しかし私はむしろ終わりが見え始めてしまうぐらい間違った判断だとは思います。しかしこれ以外に、はい、プーチンさんが今できることはないと思いますので。
できることはない
ないでしょうね。今はもうもちろん売ってるんですよ、
はい、
そしてみんなどのくらい安く買ってるか知らないけど中国もインドもみんな買ってるわけ、だからこれがね僕が長続きするとは私は思いません。1年2年は続くかもしれないけど、
はい、
本当にこれがロシアの将来のことを考えたら私はあんまりいいやり方ではないと思うけど、まあ都のご乱心ということですよ。
三宅さん、そのロシアが衰退することが早まっていくって今おっしゃいましたけれども、その衰退するっていうことも分かった上でプーチン大統領はこういうことをこう言ったっていうことなんですかね。
かもしれませんね。だけど僕はいろんな説があるんですけど、
はい、
なぜ今回ねウクライナに入っていったかということなんですが、ものすごいロシアが強くてね何でもできて影響力があった時代はむしろそんなことしなくてもいいわけですよね。こういう形でその他国に侵入したりもしくは理不尽なことをするっていうのは実は追い詰められている、もしくはこの将来、
はい、
おかしくなると状況が、だから今のうちにやっちまおうという判断が大きな理由だという説もあるの、
はい、
で私はそっちの方に実は今近くて、このロシアのプーチンさんの動きを見ているとね、このまま行くとロシアはあんまりいいことないと、だったらまだ国力があって、はい、力のある時にやってしまおうと、まあ、焦った思ったか知らんけどもね、そういう非常に危険なものを感じる判断ミスなんですけども、戦略的な、それはやはりこれからロシアが衰退していくことをある程度直感的にもしくは肌で感じていて、でもう最後の手段を使ったという見方もできないわけではないなと思いますよ。その意味ではむしろこの衰退を加速化していくっていうのはこの間違った判断によって、
はい、
加速化する可能性はむしろ高いと思いますね。
この先ますますそのロシアからエネルギーを買うってことはもちろん別の販路でっていうふうな動きが加速化していくっていうこと
ですね。それはでもそれはあくまでブラックマーケットの世界ですからね、それが僕長続きするとは思いません。やはり真面目にやんなきゃ世の中は。
はい、中国の習近平国家主席と、プーチン大統領が来週ウズベキスタンで会談するという、ニュースも入ってきています。そのロシアにこう近づいていく国というのも伺っていきたいんですが、
中国が本気でロシアと同盟を組んでアメリカと喧嘩しようとしているとはとても思えないんですよね。ロシアにとっても中国にとってもアメリカとの関係は戦略的に重要で、逆に言うとアメリカとの関係が悪い時にはお互いは必要なんだけれども、そのロシアと中国の関係自体は戦略関係というよりは戦術的なパートナーシップではしかなくて、もし仮にですよ、
はい、
ロシアがアメリカとの関係改善が本当にできるんだったら中国そっちのけでそれアメリカに専念しますよ。中国も全く同じようにロシアとは今アメリカと対立してるからロシアを利用しようとはしているけれども、ということを考えるとね、私は今回どっちから声かけたか知らんけど、
はい、
中国が本当に会いたくて会いたくて会いに行くという感じでは私はないと思う。むしろここまで来ちゃった以上アメリカとの関係もあるし、はい、ロシアを支援せざるを得ないんだけれども、あんまりロシアを支援しすぎたらですね、アメリカとの関係が本当に悪くこじれると、もうすでに悪いんだけどね、それをリスクを取ってまでロシアにのめり込むかといえばそんなことはない。まあ習近平さんも の北京オリンピックの直前に首脳会談やったでしょ、はい、北京でね、そして共同声明出してね、そして中国とロシアの友情というのはね、あのリミットがないと、限界がないと、なんてバカなことを言ったわけですよ、共同声明で。何を血迷ったか私は知らない。だけども戦争はもっと早く終わると思ったかもしれない、うん、だけどあれだけ戦争が長続きしてロシアに対する反発が高まって、ロシアに対する批判が強まればね、当然それをスピルオーバーして中国に対する批判になるわけですよ。でそれをやっと気がついてね、ずいぶん軌道修正をしました。でそれ以来中国は必ずしもロシアに対して完全な支持をしているわけでもない。ですから今回もですね、急にその状況が変わったとは私は思わないので、
はい、
ロシアとはつかず離れず、離れるわけには、切るわけにはいかないんですよね。切ったら今度はアメリカが喜んで、それでアメリカが強くなって、で中国に来る可能性もあるわけだから、ロシアに頑張ってもらわなきゃいけない。だけどロシアを支持してロシアと一蓮托生で、ね、運命を共にするか、そんなバカなことするわけないんですよね、中国は。というわけで、残念ながらロシアも相当苦しいなという感じがするんだけど、ロシアの苦しい、さっきもお話したその衰退をね、が加速っていうんだけど、一番象徴的なのは北朝鮮から、
はい、
武器弾薬を買う。
バイデン政権がですね、ロシアが北朝鮮から大量の弾薬の調達を打診しているということを明らかにしたということなんですね。
つまり他に、そうそう、足りなくなってきたんだね。本当に。そして今の戦争、ウクライナの戦争というのは基本的に物量作戦ですから、兵士がこうすばしっこくで動いてどうにかこうにかなんですけど、塹壕を掘ってそれで砲弾を撃つ、北朝鮮の砲弾がどのくらい正確に飛んでいくか知らないけども、これ極まれりですよね。やっぱりロシアもついに北朝鮮に支援を求めなきゃいけなくなったのと、大丈夫なのと、そういうくらいやっぱり結構窮地に追い込まれているなという印象を私は持ちましたけどね。皆さん違うかもしれないけど。
先ほど中国との関係がこう戦術的なというふうに宮家さんおっしゃいましたけれども、例えばロシア軍と中国軍の艦艇が日本列島をこうぐるっと回ったりとか、
それも戦術的なものですよ。
ボストーク の、 軍事演習に参加したのも、そういう。
だって一緒に戦えるとは私は思えないけどね。二つの軍隊が。統一の司令部がなくてどうやって戦うんですかね。あれは政治的なデモンストレーションであって、もちろん政治的な意味はあるし、
はい、
我々ももちろんそれを無視するつもりは全くないけれどね、しかし彼らの動きというのは極めて戦術的で、便宜的な部分がまだあると思います。ただこれからロシアを中国を追い込めば追い込むほど、お互いの絆は強まるとは思いますけどね。
この時間は習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が来週会談するというニュースから、解説をしていただきました。今朝のコメント。
とあるオフィス、新たな依頼。男が向かう先は。
ちょっとよろしいですか。
誰だ。ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
ペーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。この時間に取り上げるニュースはこちらです。イギリスのエリザベス女王が逝去。イギリスの王室は8日、女王エリザベス2世が逝去したと発表しました。96歳でした。女王の逝去を受けて、73歳の長男チャールズ皇太子が新国王として即位しています。ロンドンからの共同によりますと、トラス首相は8日、首相官邸前で演説し、女王は私たちに必要な安定と強さを与えてくれたと功績を称え、女王はイギリスの英国の精神そのものであり、その精神は今後も続くだろうと強調しました。また、チャールズ新国王は声明を発表しまして、私たちは大切な君主であり、多くの人々に愛された母の死を深く悼みます。英国民、イギリス国民、や世界中の人々が喪失を感じるだろうと、哀悼の意を表明されました。
トラスさんのおっしゃる通りですよね。素晴らしい仕事をされたと思いますね、
はい。
だけど同時に大英帝国の、終わりというか、 この美しい最後のを象徴するようなね、君主でもあったなと思います。
はい、
まあ、日本のにも皇室があります。そして、いろいろな、まあ、同じ民主主義、議会制の民主主義国家としてね、お手本なんだけれども、よく見てみるとね、微妙に違うんですよね。例えばね、エリザベス女王のこの、例えば宮殿ね、
はい、
とうとう、まあ、どこまでか僕は知らないけども、基本的にあれ確か王族の私有財産なんですよね。
うん、
ですからその意味では日本と随分違うし、それから私は驚いたんですけれども、昔ね、オーストラリアの外交官で友人がいたんだけど、すごい優秀なやつだったんだけど、
はい、
いつの間にかですね、バッキンガム宮殿の広報官になっちゃうの。オーストラリア人よ。同じ英連邦とはいえですよ、
はい、
ですからね、なんであいつがなるんだと思ったけど、まあ、優秀なやつだから、あ、要するに彼らちゃんとしっかりとものを見ていて、うん、優秀な人材は外国っていうか、まあ、イギリス以外でもね、どんどん人を取ってくると、
うん、
すごい王室だなというのを私つくづく思った。日本だったら考えられないですよね。まあ、あんまり深くは言うつもりはないけれども。で、かと思うとね、その、まあ、茶目っ気というか、イギリス人のいいところだと思うんだけども、ジェームズ・ボンドと共演しちゃうわけよね。
はい、ロンドンオリンピック。
あれもすごいよな。それ以外にもいろんなところで、共演してるんですよね、
はい。
短い期間だけれども。あれはね、これも日本だったらね、言いにくいけど、例えば、ゴルゴ13とね、天皇陛下が一緒に出るようなもんだからね、そんなことありえないわけですよ。そういうことが平気でやるっていうのも、やはりイギリスらしいな。まあそういう、なんていうかな、広い意味での、この、オープンさの部分がね、
はい、
やはりイギリスを強くしているんだなという気がするんですよね。で、最後にね、すごいなと思うっていうか、と思うのが、彼ら結構政治的な発言するんですよ。自分で全部もちろん書いてるとは私は思いませんけれども、はい、比較的政治的なことに触れることが多いですね、彼女の発言の中で。それはそれでヨーロッパの君主としてはそんなに不思議なことでは私はないと思うんだけど、一番驚くのは、
はい、
ちょっと前ですけども、確か習近平さんがイギリスを公式訪問したときにね、そのエリザベス女王が本当かどうか知りませんよ、でも報道によればね、
うん、
そのオフマイクで、あの人たち失礼ね、なんとか言ってるわけ。
無礼だったでしょう。
うん
う
んうん、それはね、私はやらせじゃないかと思っていて、
はい、
だからね、やっぱり彼女も意思をちゃんと持っていて、でおかしいと、失礼だと思ったことについては、うん、結構発言をするんだなと、うん、ですからその中国の代表団が来た時にね、はい、当然のことながらイギリスの警察の関係者が警護等をやるわけですよ。でその警察の人たちと会った時に、あなたたち大変だったわねってこう言ってるわけ。それはもうオンマイクで言ってるわけですよね。
はい、
ですからそういう意味ではね、なかなか日本とは違う意味で結構君主としての、
うん、
本来のヨーロッパ的な意味での君主としての仕事をちゃんとやってた、ほーという感じがしましたね。で、まあ、トラス政権ができたわけですけど、
はい、そうですね、
報じられている通り、その主要閣僚にね、
はい、
まあ、白人がいないと、白人っていうのも変な話なんだけど、まあ、でもよく考えてみたら、彼女が引き継いだこの大英帝国は世界中に植民地があって、しかしそれを徐々に、まあ、大英帝国が衰えていくんだけど、彼らを市民権を与えてね、そして、アフリカ系もいる、インド系もいる、ね、そういういろんな中で、なんていうかな、新しいイギリスを作っていった人で、それに対して、彼女はそれをむしろ受け入れていった、当然のことなんですけども、そこら辺がね、まあ、ボンドのこともそうだし、それからいろいろな発言もあるんだけれども、やっぱり一番すごいのはそこでね、うん、トラス政権ができてそういう風になっても、イギリスがちゃんとやれるような、
うんうん、
強さ安定を彼女はやっぱり作ったんだなということをつくづく思います。
はい、
これからご冥福をお祈りしたいと思います。
ご冥福をお祈りいたします。はい、
続いて取り上げるニュースこちらです。岸田総理が安倍元総理の国葬について説明。安倍元総理の国葬をめぐる閉会中審査が昨日衆参両院の議員運営委員会で行われました。岸田総理は諸外国でも弔意が表明されていることや民主主義の根幹である選挙中の、死亡であったことなどを実施理由に挙げ暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜く決意を示すと述べています。国葬に関して岸田総理が国会で説明したのは今回が初めてということです。
はい、まあ、国会で説明する、まあ、どこで説明するにせよですね、はい、丁寧に説明をするということは大事なことだと思うんですけど、私個人的に言うとね、私内政のことについてあまり言うべきではないから言わないけれども、もし外交的に考えてそれが弔問外交とかいうことも置いといてですよ、はい、世界のスタンダードで考えたときにある国が国葬するのはこれは当たり前の話であって、はい、そしてその中で政治的なリーダ ー以外にもね、立派な人については国葬するっていうのはむしろ普通なんですよ。で、日本も戦前はそれがあったけれども、まあ、国葬令っていうのがあってみんなおかしいって言ってそれで廃止したのかもしれないけども、しかし戦後70何年経ってね、そして政治家で国葬が一回しかない、しかもそれに関する法律がない、基準もない、というのはね、むしろ私はおかしいと思ってるんですよ。日本にでは70年の歴史があればね、当然の何人も国葬があって叱るべきだと思います、はい、その意味では私は今のルールがない、法律がないことの方が異常なんであって、やること自体私は全然問題ではないと思っています。ただ問題はですね、はい、この問題、国葬の問題、もしくは弔問外交の問題とね、それから今国内の問題である、まあ、統一教会の話も含めて、はい、いろいろな問題がありますよね、はい、それが、まあ、オーバーラップしてますから重なっているわけで議論が、まあ、ある程度複雑になっている部分はあると思います。ただ国葬だけについて国際的に考えてみた場合には、はい、私はあまり違和感はない。むしろこのくらいのことをするのは当然だと思うし、決してその費用もめちゃくちゃ高いとは私は思いません、はい、ただで内閣法制局はね、昔はいろいろな意見を言ったかもしれないけど、私に言わせれば内閣法制局なんて何の権限なんだ、最後は法律的に問題があるんだったら最高裁判所が決めるんですよ。しかしその意味では行政府として判断をした、その政治的な判断がどのくらいタイミングが良かったか悪かったかという議論はあるかもしれません、はい、ただね、じゃあ9月になってこれから決めましょうって、そんなの準備間に合いません。やっぱりある程度早い段階で決めないと物事は意識ってのは動かないので、まあ、タイミングも決して、まあ、絶対におかしいというふうに私は思いません。
岸田総理大臣はおよそ260の国地域と機関から1700件以上の弔意 のメッセージが寄せられたと説明してまして、はい、日本国として礼節を持って答えて、その安倍さんが培った外交的な遺産を引き継ぐんだと強調されたということなんですよね。
それは私はそれ間違いではないと思いますね、
はい、アメリカのハリス副大統領、インドのモディ首相、オーストラリア、アルバジーニー首相、カナダ、トルドー首相、などなどこう来日することも明かされました、
うん、まあ、中国とロシアはどうせ来ないでしょうや、それは他のこの人たち見ればね、いかに重要か分かると思います、はい、これでいいと思います。
以上、おはようニュースネットワークでした。この時間は教えてニュースキーワードです。今週コージーアップでは防災ウィークと題してお送りしています。日本放送は神奈川県、千葉県と災害時の相互協力に関する協定を結んでいます。これは大きな災害が起きた際に自治体とラジオ局がそれぞれの情報を共有して発信していくという取り組みです。この時間は神奈川県の黒岩祐治知事からメッセージが届いていますのでお聞きください。
神奈川県知事の黒岩祐治です。近年大型化する台風、前線の停滞や線状降水帯による風水害が頻発しています。洪水や土砂災害が発生する恐れのある箇所について市町村がハザードマップを公表しています。災害からの逃げ遅れを防ぐため、事前に危険な箇所や避難経路、 避難場所を確認してください。また今はコロナ禍です。感染防止を意識し、避難時にしておくべき5つのポイントを申し上げます。1つ目は、自宅が安全な場合には自宅に留まることも検討することです。自宅での避難に備え、日頃から食料や日用品の備蓄に加え、自分が感染した時に備えて解熱剤や検査キットを準備しておきましょう。2つ目は、安全な場所にある親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。避難場所は学校や公民館だけではありません。3つ目は、避難先ではマスク・消毒液・体温計が不足している場合があります。ご自身でも用意してください。4つ目は、市町村が指定する避難場所が変更・増設されている可能性があります。日頃から市町村ホームページ等を確認しましょう。5つ目は、豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。早めの避難を心がけてください。地震・風水害など災害はいつ起こるか分かりません。来年は関東大震災から100年となります。この機会に改めて、いざという時のことを想定し、ハザードマップを活用しながら身の回りの総点検を行ってください。神奈川県知事の黒岩裕二でした。
神奈川県の黒岩裕二知事の防災に関するメッセージをお送りしました。
はい、
今週防災ウィークということで、いろいろなこう話題を毎日取り上げていたんですけれども、今朝はですね、家の中にあるものを増やすだけじゃなくて整理することも防災につながるということをお届けしたんですけれども、メールいただきましたね。墨田区にお住まいのひろこさん、防災グッズを増やすのではなくて家のものを捨てるということを今日伺って納得しました。家の中すっきりさせるということも必要なんですね、というふうに来ていますね。
私の場合はね、とにかく枕元に充電式 の, いわゆる防災ラジオね、
はい、
それから一式全部リュックに入れて、置いてあるわけ。ヘルメット付きのね、
はい、
でどこでも行けるように、本当に行けることは分かんないけども、そういったものだけは周りに置いてある。なぜこんな感じなのか、果たして反対に瞬時に動けるかどうか分かんないけれども、私の防災の原点ってどこにあるかっていうと、イラク戦争中の、バグダッドなんですよね。それで行って、いつロケット弾飛んでくるか分かんないし、飛んでくるんですよ本当に。だから、いつでも逃げられるようにしなきゃいけないという意味では、毎日が常に防災どころじゃないな、命がけでしたね。
そうですね、緊張感のある、
そういうものがやっぱりバックにあるということでございます。
はい、この時間は神奈川県の黒岩裕二知事の防災に関するメッセージをお送りしました。それでは、
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか。
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた、睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
ここだけニューススクープアップです。
やるの。
やります。
おう、
はい、
OK、
参ります。
いいよ。
この時間最後のニュースをスクープアップ。
次回からこれでいきましょう。
これで、
ね、もう飯田さんいいよ。
いや、そんな
うるさいからあれ。
インドとの関係を考える、日本とインドが防衛省会談。浜田防衛大臣は昨日、インドのシン国防相と会談しました。東シナ海や南シナ海で軍事的な影響力を強める中国を念頭に、力を背景とした一方的な現状変更の試みに強く反対し、国際法の遵守が重要との認識で一致したということです。この時間は今朝のコメンテーター、三宅邦彦さんとインドとの関係について考えていきます。昨日の産経新聞のワールドウォッチでもインドについて、三宅さん、
はい
はい、書いてらっしゃいますけれども、
インドってのは、僕はまずインドカレーが大好きでね、大体アルコールを使わないであれだけ美味しいものを作れる ていうのはなかなかないんですよね。ですからその意味でもまず敬意を表したい。その上でインドという国がどういう国かって実は私はアラビア語だったし中国語も勉強したけどインドだけは住んだことがない、うん、それで、その意味では不思議な謎の国だったわけですよ、はい、でヒンズー教の寺院に行ってもねなんかいっぱいいろんな多神教じゃないですか。で混沌としてますよね、うん、この国をどうやって理解したらいいのかなってこうずっと悩んでた、そしてこのクワッドっていうのがね、はい、できたわけですけども、うん、この今回今おっしゃった日印の防衛大臣会談ね、
はい、
これもまあある意味では画期的なことですよね。もともとインドア大陸っていうのはこのインド洋ね、大きな、大陸小さな大陸大陸があってそれがドムラココドムラココとユーラシア大陸にぶつかってそれでヒマラヤができてそれで、インドがこう形成されていくわけだけどインドってのは一体海洋国家なのか大陸国家なのかそれとも非同盟っていうけど同盟はないのか、
はい、
で中国ともなんか関係持ってるしロシアともなんかロシアの石油買ってるし一体どういう国なんだというのがずっと謎だったわけですよ、だけどもクワッドを考えるようになって、まあ、確かに安倍晋三さんが考えた通りインドは重要な国なんだけどなぜ重要かっていうのをずっと考えてて実は答えがなかったんですね。それで最近ワシントンに行った時にインド生まれのインド系のアメリカ人で、といっても英語は超インドなまりなんだけどその人と話をじっくりする機会があってでインドってどういう国なんですかと私よくわかりませんと、
はい、
だからあ簡単簡単インドの戦略は強力な独立したインド力強く独立したインドを求めてるだけでそれ以上でもそれ以下でもないんだよと。はあなるほどねというのが私の率直な印象で、
はい、
まあいや非同盟なんだいや自立主義なんだ独立性なんだなんだかっていうか強く独立したインドということだけを考えているというふうに考えれば、
はい、
要するに同盟国なんてないのよ。彼らにとって中国もロシアも同盟国じゃないの、はい、もちろんアメリカも日本も同盟国じゃないの。彼らの関心は独立した強いインドだから。だけどもそれを犯すようなものについてはね当然のことながら反発する。で実は中国が一番今のインドにとってその強く独立したインドを脅かす存在は実は中国になりつつあるわけです、
はい、
でかといって他の国とは違ってインドは別に同盟国を作って何とかしようということではなくてあくまでも独立して中立な部分は中立で動く、うん
はい、
こういうことだと考えればねあそうかと。要するにクワッドすなわち日米印豪ですよね、はい豪州とインドを入れたこの枠組みなんだけれどもクワッドっていうのは決して同盟ではない軍事同盟ではないんだ、うん、ですから確かに防衛大臣同士が話をするのは大事なんだけども、
はい、
しかしそれは軍事同盟になることを前提にやってるわけでは全然ないと私は思います、むしろインドが求めているのはですねそのやはり中国に対抗するためにおそらく選択肢を広げたいんだろうと思うんですよね、という観点で言うとね結局インドを同盟国にしようとするためにクワッドをやってるんではなくて、
はい、
クワッドというのは結局インドを関与させるエンゲージする、関与させてインドがこっちに来ることを私は期待しない。しかしインドが真ん中辺にいてくれてそれで向こうに行かないでくれればいい、そういう存在だということが分かってきてああこれは重要な国なんだということを再確認したわけです。だからもちろんインドカレーも美味しいんですけどね、そして文化もすごいものがあるんだけどもいやインドってのはすげえ国だなとつくづくまた見直してですね、これは関係をさらに進める価値のある国だなというふうに思いました。
つなぎ止めておくことが大切っていうことですね、
つなぎ止めてインドがインドらしくしてくれればいいんです、
はい、
そしたら絶対中国の方には行かないロシアの方には行かないから それをが見えてくるとおそらくインドの付き合い方が分かってくるんじゃないかなと最近やっと分かってきました。ただまあね、僕もウルドゥー語とかね、ヒンドゥー語とか喋れないんでね、まああれをちゃんと言葉をちゃんと勉強しないことには本当はその国のことは分からないし、そこでやっぱりな、せいぜい数年は最低済まないとね、その国のことは分からないというのは僕の主義なので、まあ中東は少しやったし、まあ中国もアメリカも少しやったけど、インドはまだ謎の国なんですよね。でもそれでもやっと光が見えてきたという意味では、ああなるほどなと、またインド行かなきゃなというふうに最近思ってます。カレー食べに行くわけではありません。
スクープアップ、この時間はインドとの関係を考える日本とインドが防衛省会談というニュースを取り上げました。以上、ここだけニューススクープアップでした。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。